今日キリスト教という教えは世界で最も信じる人の多い宗教であると言われています。中東の一民族に過ぎないユダヤ人の宗教から成立したキリスト教の教えがどうして全世界に広がったかということは考えてみますと不思議なことでもあります。それはもちろん神様の働きでありますが、神様の働きのために使えた一人の人を具体的に考えますと、私たちは使徒パウロという人の名前を挙げなければなりません。パウロはコリントの教会への信徒の手紙1の9章16節で、私が福音を告げ知らせてもそれは私の誇りにはなりません、そうせずにはいられないことだからです。福音を告げ知らせないなら私は不幸なのですと記しています。このパウロの言葉はキリスト教の伝道のエネルギーというものをよく表しています。パウロはその言葉の通りにユダヤ人以外の人々にユダヤ人の旧約聖書によって預言されていたキリストを述べ伝えていきました。キリスト教は西暦の100年頃までに小アジア、シリア、マケドニア、ギリシア、ローマ、エジプトへと広まっていきました。そしてキリストを信じた人々は自分たちを一般の人々から分かたれた聖なる者たち、新しい種族、まことのイスラエルであり、この世の国家のためにも祈りはするけれども、自分たちの国籍や市民権はもはやローマ帝国ではなくて天のエルサレム、天の都にあると考えたのであります。第二次大戦後に日本に来て香川の四国学院や愛知の金城学院で教鞭を取った J.A. カグスウェルという宣教師がいます。でカグスウェル宣教師は夜が明けるまでという著書の冒頭でキリスト教が禁止されていたいわゆる幕末の時代に日本に来たアメリカ人の宣教師のヘボン夫妻について次のように述べています。引用します。その日この二人というのはヘボン博士夫妻のことです。この二人には2世紀以上にもわたり外部世界に対してその門戸を固く閉じ続けたこの国にとにかく入国するという差し迫った重要な問題以外は何一つ考えられませんでした。一人の日本人をさえイエス・キリストの信仰に導くことは至難の業だろうと思っていました。しかし一世紀後に振り返ってみるとこのプロテスタントの先駆者たちの到来はなんと多くのことをあらかじめ示していたことでしょうか。というのはこれはキリストの御国を広める栄光の歴史における新しい一章の始まりだったからです。日本の何百万もの人々に救いの良い知らせを述べ伝えるために私たち自身の教会の宣教師も含めて何千という人々が十字架の御旗のもとにこれらの先駆者たちの後に続くのでした。そのメッセージはこの国の生活の多くの面で驚異的な変革をもたらすことになりました。しかし 最も意義深いことは、それが国内に神の選ばれた民を生み出したことでした。その人たちは何百万という人々の中のわずかな一部を表しているに過ぎないかもしれませんが、それでもなおこの国でキリストの証と技を成し遂げるためのたゆまぬ働き手となったのです。このようにカクセル宣教師は書いています。イエス・キリストの福音はいわゆる極東の島国であります日本にまでもたらされました。しかし発祥の地であるユダヤやパレスチナにおいてはあまり広まりませんでした。そして旧約聖書の教えは信じるがイエス・キリストは信じないというユダヤ人という特別な民族が人類の歴史の中に存在し続けることになりました。本日の聖書の箇所はユダヤ人がキリストを拒否し異邦人がキリストを信じたのはなぜかということについて考えさせる箇所であります。町や村で神の教えを教えながらエルサレムに向かって進むキリストに対してある人が主よ救われる者は少ないのでしょうかと尋ねました。でこれに対してキリストは多いとも少ないともお答えになりませんでした。後に続く答えを読んでみますとユダヤ人で救われる者は少ないという意味が容易に読み取れます。しかしあえて少ないとおっしゃらずにどのような人が救われどのような人が救われないかということをキリストは答えておられます。すなわち24節にありますように狭い戸口から入るように努めなさいと教えておられます。つまり救われる人とは狭い戸口から入る人であるということがわかります。狭い戸口から入る人とはイエス・キリストを信じて従う人のことであります。マタイによる福音書の7章13節にはよく知られている狭い門から入りなさいという御言葉があります。でその箇所でもやはりキリストを信じてキリストに従うことが狭い門と言われているのであります。反対に広い戸口から入るというのはキリストを信じて従わないで神の国に入ろうとする生き方のことであります。ユダヤ人たちの多くはキリストを信じませんでした。また一時的に信じても続けて信じてキリストに従うということをしませんでした。でそれはユダヤ人たちの多くはモーセの律法を守ることによって救われると考えていたからです。それらの人々についてキリストは24節の後半のところで入ろうとしても入れない人が多いと言っておられます。使徒パウロもローマの信徒の手紙の3章20節で律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないと教えています。でなぜならモーセの律法を学んで知っているということとそれを実行しているということは別のことだからです。ユダヤ人たちの多くはモーセの律法を実行しているつもりでしたが実際には律法の根本の精神である神への愛と隣人への愛 ということを実行できていませんでした。そしてそのことは来たるべき最後の審判において明らかにされます。ユダヤ人たちが神の律法を実行できていなかったのは、最後の審判によって明らかになるということが25節以下の例え話によって説明されています。で、この例え話は客を招いた主人と招かれたつもりになって家に入ろうとする客の間の問答の形で記されています。そしてこの例え話にはいくつかの興味深い特徴があります。第一の特徴は、人々がすでに門を閉められてから入ろうとするという点であります。25節のところです。これは人々がキリストを信じて従うように招かれている時にはそうしないで、後になって救いに入ろうとするという様子を表しています。直接的にはこれはユダヤ人がイエス・キリストを拒絶して十字架につけ、さらに復活の後も多くの人々はキリストを信じようとしなかったということを表しています。第二の特徴は、人々が自分たちは主人の知り合いで当然胃の中に入れてもらえると考えている点であります。これは26節のところです。ユダヤの人々がモーセの律法を学んでいたこと、また表面的にはキリストと交流してキリストの教えを学んでいたということを表しています。ところが彼らは自分の魂の深い部分においてキリストを信じ従ってはおりませんでした。3番目の特徴は、この主人が人々を拒絶する時の断固たる態度です。27節にありますように、お前たちがどこのものか知らない、不義を行う者ども、皆私から立ち去れ、というのです。これは、キリストを信じて従わなかったにもかかわらず、自分たちは救われる値打ちがあると考えている人々に対する、最後の審判における神の厳しい裁きを表しています。そして第4の特徴は、家の中に入る人と入ることのできない人のありさまが極めて対照的に描かれているということであります。つまり家の中にはユダヤ人の先祖であるアブラハムやイサクやヤコブや偉大な預言者たちがいて、また全世界の人々が家の中で宴会を行っています。ところが家の外に締め出された人々は悔しさのあまり泣きわめいて激しいするというのであります。28節のところに出てきます。で、これはキリストを信じて従う人はどこの国の人であっても神の国、すなわち天国に受け入れられますが、そうでない人はたとえモーセの律法を学んだことがあっても、またキリストの御言葉を聞いたことがあっても救いを受けることができないということを表しています。そしてキリストはこの例え話を、後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものもあるという三十節の御言葉で結ばれました。で、この御言葉はマタイによる福音書の20章16節のところでは、主人のために朝早くから働いた者も夕方になってから働いた者も皆同じ報酬を受けるという文脈で語られています。今日の箇所では キリストと同じ民族であるユダヤ人よりも外国人である異邦人の方が先に天国に入るということをよりはっきりと表していると考えられます。なぜならユダヤ人はイエス・キリストを拒絶しましたが、異邦人はキリストを信じて悔い改めたからであります。キリスト教は外国の宗教だから日本人には合わないというようなことを言う人がいます。しかしこれはキリスト教というものを理解していない人の言葉です。キリスト教はそれが発生したユダヤ人の間において最も厳しく拒否されました。逆に外国の人々によって受け入れられて発展しました。その理由はキリスト教はすでに神の国に入る資格があると思い込んでいた人々に向かってイエス・キリストを信じて悔い改めなければ救われないということをはっきり宣言したからであります。別の言い方で言いますと、私たちのために死んで復活してくださったキリストを信じることによってのみ、私たちの中の罪に染まった古い人格が死んで、また私たちの中で清い新しい人格が復活するということを宣言したからであります。使徒パウロはローマの信徒の手紙の6章4節というところで次のように教えています。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが本日の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。ローマの信徒の手紙の6章4節の御言葉です。つまり、キリストを信じて従うことなしには、どのように道徳的な生き方をしたとしても、天国に入ることはできません。キリストを信じて従うことによって、初めて神に喜ばれる人生は実を結び、天国に入ることができるようになるのであります。大体日本では、都会ほどキリスト教会やキリスト教徒が多いという傾向があります。しかし、いくつかの例外的な場合もあります。で、その一つは、四国の高知市というところです。高知市には、現在も日本基督教団の高知教会という大きな教会があります。この教会は、戦前の旧日本基督教会の時代では、日本でも最大の最も大きな教会の一つでした。高知というところは、新しい考え方を進んで受け入れる気風を持っている地方です。ご存知のように、幕末の志士である坂本龍馬や、明治の自由民権運動の指導者である板垣退助を生んだ土地でもあります。高知でのキリスト教の伝道に決定的な影響を与えましたのは、アメリカの南部の長老教会から派遣された宣教師たちでした。アメリカの南北戦争のために、教会も南北に分裂していた時代でした。北部の長老教会よりも、遅れて日本に宣教師を派遣した南部の長老教会が、日本での最初の伝道に選んだ 場所が高知でした。そして高知では最初からキリストの福音を聞いて信じる人々が多くおりました。高知教会は1885年明治の18年に22名の会員によって設立されて、最初から独立の教会でした。その数年後の1890年明治23年にはすでに625人の会員を要していたと言われています。高知に使わされた宣教師は農村を歩いて巡回して説教してキリストの福音を述べ伝えました。このため高知県内では早くから農村に教会が建てられました。1889年明治22年に高知に来たウィリアム・B・マッキューエン宣教師という人は、わらじ履きで村から村へと歩き、会う人ごとにキリストの真理を伝えたと言われています。高知教会からアメリカの南部の長老教会に送られた挨拶の手紙には、次のような心のこもった一文が書かれています。引用します。暗黒と死の中に座している私たちの同胞を悪魔の力から救い、神を知る知識と神の愛を享受するために宣教師を派遣してくださったことに対して、私たちは神と伝道局に感謝いたします。まあ、短い感謝の文ですけれども、とても心がこもっていると思います。日本の中でも最も中央からの交通の不便な地方の一つにキリスト教の福音を伝えさせたのは、キリストを信じるならば誰でも神の国に入ることができるという単純な信仰でありました。そして全世界にこの知らせを待っている人々がいるということを使わされた宣教師たちは確信していたのであります。そして私たちも同じ確信を持っています。つまりこの四季という土地にもキリストを信じてキリストに従うようにという招きを待っている人々が散らされているという確信です。で、そのようなキリストを待っている人々のために私たちはこの教会を形成してキリストの福音を述べ伝え続けるのであります。ですから私たちは神様から神の国の宴会に出席するようにと、この地に住む人々に差し出された招待状のようなものであります。あるいはそのような招待状を託された使者であると、使いであると言ってもよいでしょう。多くの人々はキリストを信じなければならないのなら、そんなご招待はいりませんと言って欠席の方に丸をつけて返事を返してくることでしょう。ところがこの招待状をずっと待っていた少数の人々は、キリストを信じて、そして悔い改めて喜んで出席の方に丸をつけて返してくれることでありましょう。私たちはそれぞれの生活の場へとそのような招待状を任されて使わされた使いのようなものであります。 この式というところにも神の国に入るために喜んでキリストを信じる人々があらかじめ知らされているからこそ、神様はこの柳瀬川のほとりにキリストの教会を形成しようとしておられるのであります。その神様の御心を信じて、私たち一人一人キリストから与えられた使命を果たしていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、多くの人々はキリストを信じるように招かれても信じようとはせずに別の道を歩もうとします。キリストを信じてキリストに従う道は狭い戸口であり狭いもんですけれども、そのようなキリストを信じるようにという招きを長く待っている人々が世界中の至るところに散らされていて、この日本の四季の地にも散らされているということを私たちは信じております。そして私たち一人一人が小さくてもそのような人々のもとに使わされた使いであり、キリストからの招きを招待状を持ったものであるということをまた改めて思わされています。神様、その使いに私たち誠にふさわしくないものではありますが、神様から使わせていただいて、そしてこのキリストの招きをお伝えしていくことができるように力を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。